悪徳商法でもう出してもいいかなって話、面白い話が一個ある。
何？出 し
いい？
て、
して
う
も。
んうん、して。
いや、さっき見えてる話で悪徳商法っていう言葉でふっと思い出したことがあって、いや、本当はさ、こういうことを、こういうね、言っちゃいけないんだろうけど、そこね、ちょっとね、種子法違反とか詐欺で捕まっちゃったから、もうしてもいいよね。
捕まったんだっ たら
確か
いい
に。
っしょ。
捕まった。確か、もうつい最近だよ。何年か前じゃないかな。ジャパンライフ。ジャパン
聞いた
ライ
こ
フって
と
知っ
ある。
てる？
聞いたことある。
ジャパンライフが、私が、あれ、なんさ、10代の頃なんだけど、うちの父の知り合いの、と、すごく仲良くしてる人の奥さんがやってたのよ。話を聞きに来てって言われてさ、私結構そういう話いろいろ聞きに来てっていうのが多くて、わーと思ったけど、ちょっと私ね、あんまり断れない性格だったのね、当時。話だけ聞きに行こうってことになって、すごい人が来るからって言われて。で、私ね、ちー姉ちゃんっていうお姉ちゃんを連れて行ったのよ。すごい私の中の、私よりもね、4つ5つ年上のちー姉ちゃんっていうすごくもう頼りがいのあるお姉ちゃんを連れて行ったのね、近所の。で、連れて行ったら、今日はすごく偉い人が来ますみたいなセミナーがあって、ああいうなんか、マルチ商法っていうのかな。商品の説明が終わって、ちょっと休憩があって、その後になんかビジネスの話になってくるのね。で、ビジネスの話も、まあ、いろいろ一通り聞いたのよ。で、聞いた後に、今日はすごい人が来ますよって言われて、もう、パチパチパチパチって拍手が始まって。で、私たちみたいにセミナー聞きに来てる人も何人いたかな？ 20 人、2、30人いたのかな？で、その横にずらーっと社員が立ってるわけね。そのおっさんが入ってきた瞬間に、みんなブワーって拍手始めたのよ。もう泣いてる人もいたのよ。それって私よく覚えてないけど、その支部で偉い人だったのか、それとも何年か前捕まったあの社長さんなのか、もう全然顔覚えてないんだけど、それみんなもう本当神様見るような感じで、うわー拍手始めて、この人と会えるなんてすごいんですよっていうのよ、私たちに。この方が今日ここに来てくれるのはね、すっごいことなんですって言われて、あなたたち会社の人から見たらね、神様かもしれないけど、私から見て単なるおっさんだったのね。単なるおっさんじゃんと思いながら。で、そのおっちゃんがなんかこう商品の説明を始めたのね。ジャパンライフって磁石の入ったお布団かなんか取り扱ってたのよ。そこのお布団に寝るとすごく体が良くなるみたいな感じの説明をされた後に、そのおじさんがなんかどこかのお偉い方の社長さんたちと何人かでゴルフをしに行ったんだって。だったらその大企業の社長がビビビッと足がつったらしいのよ。ビビビビビッと。で、痛い痛い痛い痛いって言い出して、どうしたのかねって、足がつりました社長って言われて、あ、そうなんだ、君つったのが足でよかったね、これが心臓だったら死んでたよって、そんな心臓だからつるわけないじゃんと思いながら聞いて、これが心臓だったら心筋梗塞で君死んでたよ、社長僕はどうしたらいいんですか、うちの布団を買いなさいってなったらしいのね。なんじゃそりゃと思って。で、私がその時に、どういう布団で寝てますかって聞かれて、セミダブルのベッドに寝てたのね。それが、その当時、だからもう30年以上前じゃん。150万とか言われたのよ。
布団？
マット、磁石の入ったマット。ちー姉ちゃんが横で見るからに顔が怒ってきたのが分かったのよ、私。ちー姉ちゃん怒ってんなと思って。だったら、家系図を書いてくれって言われたのね。家系図書いて。生きてる人は、持病があったら、その持病を書いてくれと。死んでる人がいたら、死んだ原因を書いてくれって言われたのね、紙に。それで、あなたの死に様がわかるって言われたのよ。その家系図を見ると。あなたの死に様がわかる。え、なんだろうと思って、私真剣に本当に真面目に書いたのね。私の父と母は、その時健在だったから、健在って書いて、その上の父と母書いて。で、うちの父親のおじいちゃんは、脳内出血だったかな？脳内書いて、おばあちゃんはその時はまだ生きて。で、うちの母の両親はもう亡くなってて、なんとかがん、なんとかがんって書いて、ちゃんと真面目に書いてたのね。だったらそのお偉い社長がこう見てきて、私の家系図こう見て、がん家系じゃのみたいなこと言ったのよ。ああ、はいはいと思って。もうやっぱりうちの布団が必要だみたいなこと言ったのね。次、ちー姉ちゃんの家系図見たら、死んだ人、老衰老衰老死、戦死戦死って書いてある。で、答えようがなくて、その社長、おっさんも。んみたいな、元気な家系じゃのうみたいな。 なんか予防としてうちの布団で寝なさいみたいな。でもそのちー姉ちゃんが言い放った言葉がね、私150万を払うのは死んだ方がマシですって言ってで私にさ帰ろうかって言って、こういいと思った私一生殺してもついていこうと思ったその時もうちー姉ちゃん最高なの本当に
今もそういうのあるのかな。昔はさよく、悪徳なのかなんかわかんないけど、ネズミ子だっけなんか。
ああ、でもネズミ子とも言わないのネットワークビジネスは。ネズミ子っていうのは熊本県発祥で、なんかね熊本県発祥って多いのよ。新興宗教オーブ真理教も熊本県発祥でしょ。そういうネズミ子も熊本発祥なのね。あのネズミ子っていうのは、物は発生しないのよ。あの化粧品とかそう布団とか、ああいえば商品がちゃんとあるじゃん。あれはネズミ講じゃなくて、本当のネズミ講っていうのは、単なるお金だけでやるのね。もうどういう仕組みかわかんないんだけど、私のおばあちゃんが、私がちっちゃい時に、本当に私鮮明に覚えてるんだけど、近所の人と4、5人で集まって、頼もしっていうのをしてたのね。頼もしっていうやつを。それがお金を集めて、もう本当に調べないと仕組みが分かんないんだけど、増やして親がいて子供がいて、なんやかんやで親に渡すとか、それが多分ネズミ講の発祥だと思うのね。
え、あの、遊び？やってたよ。おいちょ株みたいな、あの、なんだっけ、前、
福ちゃん。おいちょ株ってなんだろう。
え、株。
株？
福ちゃん言ってたじゃん、いやいや遊びの。
トランプね。
トランプね。あれみたいな遊び。
あれじゃなくて、今日は私はこれだけ出しますとか言って、毎回持ってくる金額がどうのこうの違うのよ。その中で一番多く払って、私とかもらえるみたいな感じでやってたから。
それ遊びギャンブルじゃなくて。
ギャンブルだよ。ギャンブル。毎回家が変わるのね。私が見てたのはおばあちゃんがそうやってお金を取って、ふっと開けて、今日はなんたらさん、例えば田中さんなら田中さんにこれをすべてみたいな。なんかそれやってたよ。それがなんか熊本発祥のネズミ講なのかなと今考えるとね、頼もしっていうのが。なんかね、熊本発祥って多いのよ、結構。
ネズミ講とオウム真理教と。
あとね、性風俗。性風俗もめちゃくちゃ熊本が有名って。
知らない。
なんか、吉原がすごく有名じゃん。そういうソープランドみたいの。でもね、熊本ってすっごい有名なソープランドがあって、ブルーシャトー。ブルーシャトー。これ知らない人いないよ。森と泉にじゃないよ。歌じゃなくて、ブルーシャトーっていうソープランドトルコがあって、これも日本一有名なソープランドトルコ。
知らない。
今でも多分あるんじゃないかな。だから九州に営業に行った芸能人とか、まあスポーツ選手いろいろ、もう必ず寄るのはブルーシャトーらしいよ。噂だけど。
何がどう有名なの？老舗ってこと？
老舗でそういう素敵な女性も集まってるし、九州全土からね素敵な女性が集まる店なのよ、熊本のブルーシャトーっていうの。
高級店なんだ。
高級店今でもあるのかな。有名だったよ。あと有名なのが、ラブホテルで有名なのが目黒エンペラーだよね、東京の。知らない？
知らない。何それ？
ラブホテルね、芸能人がラブホテルの話浮気したって、ブルーシャトーじゃないわ、目黒エンペラーに連れ込んだ。よく芸能人が言ってた、昔、私が子供の頃、小学生の時、目黒エンペラーってどんなとこだろうってすごい想像を膨らましてたのね。目黒エンペラーって10年近く営業してたのよ。営業停止してたんだけど、休んでたんだけど、再オープンしたって噂を聞いて私見に行ったのね、目黒エンペラー。本当にフランス王朝式のラブホテルだった。ああ、これが目黒エンペラーだって。見に行く、私も私だけどね、本当。
老舗ってことで有名なのね、じゃあ。昔からあった高級ラブホテルみたいなこと。
そう。ホテルは目黒エンペラー。トルコ、昔で言うトルコ、もう今言っちゃいけないんだけど。
なんで？あ、トルコって国の名前だから。
トルコ人が怒ったんでしょ？そう、なんかね、トルコ人が怒ったらしいよ。まあ確かに怒るよね。私もさ、そういうところがジャパンとか言われたら私も多分怒ると思うのよ。
そうだよね。
そう。で、それから名前を変えてソープランドになったんだけど、だから有名なラブホテルは目黒エンペラー、日本一有名なソープランドは、ブルーシャトー。そういう、もうね、熊本はそういうのがすっごい盛んなの、風俗が。
全然だから
福岡とかね、鹿児島とかに仕事に行っても、わざわざ熊本まで行くらしいよ、世の男性たちは。
なんか特別なサービスがあるのかな、安いとかってそういうことなのかな、
ね、いやーどうなんだろうね、本当に私男の人が羨ましいわって絶対行くもん、男
だったね、福ちゃん行くでしょうね